来香美丽哟。皆さんこんにちは、フラジムより香りがお送りしております。フラジムレイディオ、今週の分も元気よく始まりました。いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、秋吉さんをゲストで、まともなゲストとしてお迎えいたしましてお送りしていきます。いつもはね、後ろでわーいとかなんか言ってるおっさんなんですけど、今日はちゃんとしたゲストとしてお迎えした上でちゃんとした話をしていこうという回になっておりますので、まずは1曲目なんですけども、こちらネガオンというですね、刻みでやっているプロジェクトがございまして、これがいわゆるその映像に合わせて流すような、まあ、BGM みたいなああいった音楽なんですけど、それのなんかこうネガティブなイメージの時に使われる音楽を、作曲して集めているんですね。でネガオンっていうあのプロジェクトなんですけど、そこからちょっと1曲目すごいネガティブな曲を聴いていただきたいと思います。どうぞ。フライジムがお送りしております。フライジムレイディオ1曲目、お聞きいただきましたのは刻みのプロジェクトネガオンから聞いていただきました。ということで、秋吉さんをゲストでお迎えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
何キャラなんですか。いつもあんなに叫んでるくせに。はい、
はい、
秋吉さんでございますよ。
はい、
いつ前回いつまともな話をしたのかちょっとわからないんですけど、
はい、
もう12月でね、こう年末でね、
うん、
終わるわけなんですよ、2016年が。
はい、終わりますね。
はい、で新年に、
はい、
なんか300曲、
はい、
曲を書くみたいな
話がしましたね。
話があったと思うんですけど、
はい、しましたしました。
どうですかね、その後。
その後ね、夢ついえる。無理だよね。
何曲まで書けました。数えてるのか分かんない。
多分ね200曲ぐらい。
でも200万いったんですね。
仕事のも含めて、
うんうんうん、通算で全部で、
うん、今年は多分そんぐらい
200ぐらい、
うん、
それボツになったやつとかも含めて。
もちろんもちろん、
う
ん、
ああなるほどね、うん、100曲足りなかったと。
いやまだね、これほらあと今年もまだ ね若干あるから、
うん
うん、ただ若干あるけど、それで100曲はちょっとなって
無理でしょうね。
無理だろうね、多分ね。
ですよね、
そこがゴールじゃないですから。
まあそうですよね。作りゃいいって話ではないということで考えたら、まあでもその中でほら結果を残せたものだったりとか
ありますね。
そう考えると別に300にこだわる。
そうそうそうそう、そう、いい曲が書けたかどうかですか。作曲家というのは。
そうですよね、どうでしたか。どんな感じで今年は、あこれ良かったなってこう思えたものが。
そうですね、メジャーのコンペ通って、はい、お金結構もらったんで。
やらしい話ね、本当それね、作曲家としてはね、
う
ん、
そうですね、
大事なことですから、うん、あとは
それぐらいかな。あ、でもあのこの前あのね、鉄郎が出てた回でも流れてたの、うん、Gear for Life、はい、っていうのでアレンジで参加させてもらったんですけど、まあそれはアレンジですけど、うんうん、それがガンのチャリティーなんですよ、
うん、
であの僕母親がガンで亡くなってるんですね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、だからなんていうんだろうな、やっぱそのガンの家族とかを応援するみたいな、まあプロジェクト、まあ概要分かってないんですけど、
こら
詳しくはね、うん、でもなんかそういうのにね縁があって携われたっていうのはなんかちょっと感慨深いものがあるというか、
一言じゃないなっていうことですよね。
うん、
そのコンセプト自体は秋代さんの中ではやっぱこういいものだなっていうふうには感じられたっていうのは、
そうっすね、うん、
何これ寝顔であれですか、暗い方向に行きたい感じですか今日
は。そうそうね、そう、あのここはもうビジュアル寝顔かな寝顔だから、うん、
なるほどね。ということで、まあ本当にカズの200書いたけども結果として残してきてるということで、はい、どうですか、作曲家として最近はやっぱそういう活動が結構増えてきてると思うんですけど、うん、まあこうしてね、本当ちょっと前までは刻みとフライジャムって全然、うん、まあなんていうのかな、別、全く別とまではいかないけど、なんかまあ、まあまあ、うん、一緒に動くことってそんなにこう少なかったというか、
はいはい、
それが本当に最近一緒に動くことにもなってきて、それこそ本当にあの今ねプロモーションしてるチャクさんだったりとか、
うんうんうん、
雪乃さんとかっていうのもあの曲を作っていると思うんですけど、
うん、
どうですかね、面白いですか一緒にやってて。
うん、彼女たちはねすごくあのいい意味で僕を虐げる
今に始まったことじゃないですけどねだいぶあのロンドンツアーの時の写真とかも結構ひどい感じの
あったね、結構やばい写真あったし、
うんうん、踏みつけられてましたから、
踏みつけられてたね、うん、結構年上だぞとちょっと思うんですけどね。
そうですよね、雪乃さんとかで一回りぐらい違うでしょ。
そう
あそうね、
うん、倍ぐらい
倍だよね。そうだよね、ほんと綺麗に倍ぐらい違うもんね多分ね。いやまあでもそうした作曲活動とかを通して、まあ、彼女たちともこういろいろコミュニケーションする機会が増えてきてるとは思うんですけど、
はい、
まあ、今ほんと秋代さんで言うといろんなジャンル書くじゃないですか曲として。
うん、そうですね、
うん、うん、でまあ去年の運動会とかで言えばね、なんかこうレゲエバージョン書いたりとか、
やったそんなのあった、懐かしい
メロコアバージョンとか
つって、メロコアバージョンね、
なんかねいい感じの曲書いてましたけど、うん、今年はこの自分の中でこうハマったジャンルとか、これ結構いっぱいこの曲書いたなみたいなジャンルとかってありました？
あ、なんかあのインストゥルメンタル、
はあ、歌入れなくて、
歌入れなくて、その寝顔もそうだけど BGM ってとか書くこととかが多かったし、
うん、
そのね、メジャーの作品も、うん、あの劇版だったりしたし、うんうんうん、だから意外となんか評価されてるのがそっちなのかなと
歌物じゃない、
歌物じゃないぞと
まあまあまあ、
まあまあ、
ね、うん、かといっても、まあ、別にね、あの歌が入ってなくてもね音楽って使われる部分もあるわけですから今言ったみたいにねミュージカルとかねあったわけですし、うん、なるほどね、
なんかそっちがなんか作ることが増えましたね。
うん、それは結構それあのなんていうかな、そういう依頼を受けて、
あ、前までは依頼受けないと作らなかったですなんですけど、今は結構家でこう一人でこうピアノ鳴らしてることが多いんですね
想像しちゃったよ、はい、
ピアノ弾いててなんかそのままなんか曲ができてくっていうことが多くて、
うん、
だから歌が入るとかじゃなくてもそのままピアノだけで終わっちゃうみたいな、なんかそういうことが多くて、そういうのを BGM にしてますね。
そこにいろいろいろんな楽器とかも音はつけて、
うんうん、入れます
けど歌は基本的に入れない、
入れないで、なんかそのピアノのなんか一フレーズをずっとなんかループさせてとかっていうのが聞いちゃうみたいな、
うん、じゃあちょっと1曲ここでそのねインストで出来上がった秋代さんの曲を聴いていただきたいと思います。こちらが117、
はい、
はい、どうぞ。 フラジムがお送りしております。フラジムレディオ、現在お聞きいただいておりますのは秋吉さんの曲で117です。これは特にね、あの意味がないそうなので、117っていうのは秋吉さんの曲の書いた117番目に書いた曲ということなので、まあでもいいんじゃないですか、なんかかっこいいじゃないですか、なんか
そう、なんか語呂が良くて、
語呂が良くて
語呂がいいのか
な。はい、ということで引き続き、はい、秋吉さんの活動についてなんですけど、うん、じゃあまあ今年はそんな感じで、
はい、
まあ200ちょい超えだったと、はい、いう感じで、はい、まあもう2016年も年末なので、
はい、
来年のね、
はい、
こう抱負というか目標みたいなのを伺っていければと思うんですけど
来年のこと考えたくない
いやいやいや、将来ちょっと希望を持っていきましょうという話をこの間私、ね、あの独り言でもしたのでそこはちょっと希望を持っていってもらわないと。
そうだね、
はい、
香里さん見習わないとね。
うん、ないけどね、希望とか今
いや来年ですか、考えてないっすね、マジで。
マジですか。
うん、いや、なんかみんな幸せになりますよみたいなね、まあ、そんなかな。
でも個人的にはじゃあ作曲に関することじゃなくても、うん、例えば今年7月初めてロンドンに行って、
うんうんうん、
すごい気に入ったじゃないですか、うん、アキュサロンドン
が。すげー楽しかった、超楽しかっただ
から来年も行きたいなみたいなのはやっぱあるんですか。
来年はね、行く
行きたい
じゃない行きたいなじゃない、行く
今年年末行くとか言ってましたけど、あれは
ね
ちょっと難しい。
そうっすね、
うんうん、
年始行くんじゃねえかな、年始じゃねえな、
春とか。
うん、なんか寒いじゃないですか。
そうね、
日本で、
うんうん、
でそれが絶対寒いじゃん。
全然寒いですね、うん、
行きたくなくなった。
そうね、あのね、日照時間がすごい短くなんですよ、冬って。日本もそうなんですけど、ロンドンも結構短くなるんで、うん、なるべくこうロンドンとかそのイギリスに留学とかで長期滞在をしに行く人は冬は避けた方がいいって言うんですよね。やっぱホームシックとその冬のあの雰囲気が結構重なっちゃうと病むみたいなのが言われてるんで、
ね、なんかほら日本だとさ、こう人肌恋しい季節みたいなさ、ちょっと恋の季節みたいな言うじゃない。
はい、
それどころじゃないぜ多分想像するに。
いやでもそんな悪くはないですよ、と大して変わらないです東京と。
いや
雪の降り方とかもそんな降らないし、そんなに変わらないです東京と。ただマイナス1度とか2度になる日がちょっと東京よりか多いかなってぐらい。だから
それがありえないよね。
あ、飲んでればいいんじゃない、ずっと。
いやほらね、ビールが美味しくない時期じゃないですか冬って。
寒いから。
寒いから、だからなんかこう日本ならではだとほらやっぱほら熱燗とかね。
うん、ああそうね、
そうそうそうそうそう、
お酒、そうね、日本酒があるもんね。
で向こうだと何になるんだろうとかね、
あったかいお酒とか。まあでもすでにビールが冷えてないじゃんいつも
確かに
いつもぬるいから
ぬるいと思って、
そういう意味では別にそんなになんか寒いってイメージが
ないっすか。
うん、冬でも全然飲み行ってたけどね。
まあそうね、
うん、だからでも、うん、なんかそれはそれで経験したら面白いんじゃないかなと思うんですけどね。
うんうんうんうん、
うん、
確かに。じゃあね、いろいろ僕も今動いてることがたくさんあるので、
うん、
多分行く機会はあるんじゃないかなと思ってます、
うん、楽しみですね、
それ
こそまたね、社修行でね行くかもしれないし。
そうだね、
うん、まあ、まだ発表してないですけど8月にはなんかどでかいことが待ってるとか待ってないとか、
待ってないとかね
ありますね。
ありますもんね、
うん、それも考えると結構なんだかんだ言って年に 2,3 回はもしかしたらロンドン行く可能性がありますから ね、
貯金じゃないかね
本当それね。
ね、と宿は浮かすためにちょっと高一かな。ロンドンいればいいけど。
そうですね。まあケンジさんのところとかね。どうせだったらでもその行くときに合わせてなんかこう今度はこの間はなんかこうやっぱサポートというかスタッフっていう感じの裏方って感じでしたけど、
うん、
今回はどうですか、なんかこう秋吉プロジェクトみたいななんかこう。
うん、やりますよ。
やれたらいいんじゃない
ですか。やりたいですね、うん、最近7月の時もそうですけど、うん、あれからなんかこう海外のミュージシャンと交流が増えて、
うん、
そのね、小石さんやってるバンドアルパカスのメンバーだったりとか、
うんうんうん、
なんかまあそれの周りの人だったりとかとちょっと話す機会が増えたので、うん、まあ、そういう方とどんどんコラボした作品を、まあ、みんなに かせられればいいのかななんてね、うん、思っております
、はい、情報が結構あのすで、うん、にラジオの中とかでもちょい出しでこうね
ちょい出し
出てきてるからね、うん、知ってるよくよく聞いてる人は、うん、なんかそういえばこんなことちょろっと前言ってたなみたいなのはあるんですけどね、うんうんうん、それが発表がちょっといつなのかまだあるんですけど、
そうですね、
そういうことですよね、うん、
なんかね、まあ、もっとその作品を通してなんか刻みミュージックファクトリーとフライジャムというものをいろんな人に知ってもらいたい、
うんうん、
国内外でっていう作品をやっぱ作りたいよね、
うん、
うん、言っちゃってんじゃんね言っちゃってんじゃん、
発表しないとか言ってたけどね、うんうん、まあそんな感じで作品を、まあ、今ちょっとこうね、うん、制作中ということなんですけども、そうですね、もしかしたらそういうステージも生でロンドンで見れるかもしれないわ、うん、からないけど、なるほどね、うん、じゃあそういうことで、まあ、そういうところにちょっと個人的には来年は力を入れていきたいっていう感じですね。
そうですね、うんうん、もちろんそれだけじゃないですけど、
うんうんうん、
やっぱりこう日本とイギリスとはいえね、うん、あの国をまたいで何かができるってすごいことだと思うんですよね、
うんうん、
それをやりたい人っていっぱいいると思うんです、
うんうんうんうん、
だからそれをあのやりたいけど絶対できない、普通にしてたら、うんうんうん、もちろんそうじゃない人もいるけど、俺もそうだったから、
うんうんうん、
なんだけどなんかあ結構できんじゃんみたいに思ってもらうようなもの、寝車修行もそうだし、
うんうん、
これフライジャムってやっぱ寝車修行ってすごいなと思うんです、僕は
、すごい高評価をいただいてる
いやだってできないと思うよ普通に、
なんですかね、分かんないんですよね、その感覚がなくて私には
い
や
できないと思うよ、うん、だってね、都内のライブハウス出てさ、
うん、
ちょっとツアーやるっつってさ、なんかほら名古屋とかさ、うん、大阪とかでライブブッキングしてくれるけど、
うんうんうん、
イギリスも組みたいんですけどっつって答えてくれるライブハウスないと思うよ、あんまないと思う
ライブハウスって言えばそうね、うんうん、まあブッカーさんとかだとそんなには
そうそうそうそうい
ないと思うんですけど、
でもポーンとフライジャムやっちゃったじゃん、
まあそうですね、うんうん、これがあるというか、まあ
そうそうそうそう、まあこれと言っちゃえばこれだけど、
うん、
ね、なかなかそれができる人っていないと思うんです、
逆にそれしかできないと思いますけどね、フライジャムは。
いやいやいやいや、できますよ、それ以外も。やろうと思ったら。
やろうと思えばね。
うん、いけない
の
ね。
で今のところでもやっぱ私にとっては、そうやって透明坂とかでツアーとか組むよりかは、うん、はるかにロンドンに行って、ロンドンでライブをやってもらっちゃうとかの方ができちゃうんです、簡単に。
まあね、まあね、
うん、そう、うん、だから、まあ、もちろんその費用とかはね、うん、その普通に日本国内のツアーやるよりかかかっちゃうかもしれないですけど、でもやっぱその分いろんな人に見てもらえる、うん、それで、まあ、いわゆる世界デビューができるっていう意味では、うん、確かに利点は大きいかなという気がしますけどね、
うん、そうそうそう、多分俺一番寝車修行したかもしれない
初ロンドンだったしね、
うん、初海外初ロンドン、
あ、そうか、初、うん、海外自体も初めてだったのか、
うん、俺日本人大好きだから
ね、そうだよね、パスポート取ってたもんね、うん、
取った、
そうだよね、うん、
10年
いっぱい使わないとね、
そうそうそう、
そっかそっか、まあ衝撃が多分だいぶ違うんだなっていうのを見てもらって、
うん、
分かったと思う、
多分俺すげえかぶれてると思う、う
ん、どうなんだろう、
そうそうそう、10日しか行ってないのに、いやロンドンだとねそれ違えんだよって多分言ってるもん俺多分
そうなるんですよ、
そうそうそうそう、
特に音楽業界に関して言うと、うん、やっぱやり方が全然違うんで、
そうですね、
うん、それを見てると、うん、なんかこうそうじゃないんだよって思う部分とかね、うん、結構ねありますけどね、
そうですね、
うんうん、
日本の音楽業界も素晴らしいんですけどね、
うん
うん、僕はの大嫌いですけどねそうだと思って
ピーが早く、ピーが早くまあまあまあね、まあまあ、人それぞれですけど、でも実際まあそうやってロンドンに行って向こうの音楽事情を見てきた人がそういう風に言うっていうのは結構やっぱ私たちとしては意味がすごく大きいことなので、
うん、
それはもちろん人によってね感じ方は別だと思うんですが、
はい、
でもまあ少しでもそうやってちょっといろいろ気づいてくれてね、何かしらのその活動に対してプラスになっていけるようなこう結果を残せるような風になっていきたいなと思いますけどね、
素晴らしい、
はい、
素晴らしいね 香織さんがね、
なんでしょうかなんでしょうか
いやなんかロード行った時さ、香織さん冷たくなかった俺に。
そんなことないですよ。
そんなことなかった。
そんなことない。
ああそっか。
だ具体的に どういうところで冷たいって感じたんですか。
あの夜中の2時ぐらい出ました、切られただ
ってあれはすごい酔っ払った時でしょ、う
ん、俺が酔っ払ってない時ってあんまないよね。
めんどくさって思って、しかもこっち眠いし明日朝早いのにみたいな、別にみたいな、多分そんな感じだったの。
あんまないじゃんそういうことするパーリーピーポーの日ってさ
時と場合というね
なるほどね、うん、TPO ってやつ、
ね、TPO ってやつがねありますから、はい、ということで、まあじゃあまあ来年もね、また一緒に行けたら
行きたいですね。
そうですね、うん、行っていろんなことをちょっとまた新しいことを体験しつつ、うん、そういったものをこう、ね、提供できればなというふうに思いますけども、はい、はい、ということで本日は秋吉さんをゲストでお迎えしました。どうもありがとうございました。はい、ということで本日は秋吉さんをゲストでお迎えしました。本当にそうですね、あっという間に300曲作るよなんて言ってる間に1年が経ってしまって結局まあでも200曲までいったっていうのが私的にはすごいっていう感じなんですけど、本当にでも確かになんか秋吉さんといえばなんかよくわかんないけど作曲をずっとしてる人みたいなイメージが私の中ではあって、まあでもそれでもやっぱね200までいってたっていうのも結構びっくりだったんですけど、まあ、さっきもね言ってたみたいに秋吉さんのこう新しいこのでっかいプロジェクトが待ってますので、こちらの情報解禁私もすごい今から楽しみで仕方ないんですけれども、ちょい足しでねこういろいろ曲を聴いたりとかしてるのでお楽しみだなっていう話はあるんですけども、これもね来年また、皆様にお披露目する時が来ますので、その時までちょっとお待ちいただければなと思います。そしてこのフラジャムレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。また、皆さんにお会いできるのを楽しみにしていますので、この引き続きフラジャムをよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。